北のロボット兵のテーマでした。
はい。ということで始まりました、アフターカーニバル深夜便。今日が第42回目になります。で、今日もまた神の子供たちは皆踊るの短編集から2つ選んで読むっていう企画で、今日読むのは、表題作の神の子供たちは皆踊るとアイロンのある風景、まあこの2作品にしましたと。
今日も4人なんですね。
うん、そうです
。今まで水中の中にいた、今は地上に帰ってきた。だいぶ引き取りやすくなったっていうね。
逆に乗ってきました。
まあちょっとマイク設定みたいな、ちょっとなんか突然なんか良くなるみたいで、
はい、
まあまあそういうことで、じゃあちょっと聞きやすくなったと思いますと、
はい、
じゃあまあ先週やった時もまあこの、短編2作品なんか順番に扱ってんじゃなくて、まあ両方扱うみたいな感じでやってたんで、まあ、個々別々になんか一つずつ取り上げて詳しく語ってんじゃなくて、まあ、ある程度こう、トータルに、もっと言うとその、この作品集全体を語りみたいな形で進めてもいいのかなと、は思ってますけど、まあ、まあちょっと、最初は個別にちょっと見ていく感じにして、じゃあ、じゃあ AI さん。
はい。
どうぞ、どうぞっていうの変ですね。
なんか感想でいいですかね。
うん。
感想としては、なんだろう。まあ、神の子供たちやっぱり、ちょっと今までカエル君とハチミツパイとコアイロンと神の子供たちって比べると、
うん、
ちょっと異色ですよね。
うん。
異色っていうのはその、要するに、キリン神相関の話はちょっと関わるっていうね。うん、それから、宗教ですか、
うん。
が話に入ってくるっていうのは、うん、最近の春木作品で多いっていうか、なんかよく見られると思うんですけど。
うん。
そう。そういう点では若干こう、今までなかったよなっていうね、
うん、
感じですよね。アイロンは、なんだっけ、なんか思ったんだけどな、なんか思ったんですけど、思い出せないな。いや、でもなんか、そんな面白くなかったですね。カエルくんとハチミツパイに比べると、ちょっとこうつまんないかなっていうのが単純な感想ですけどね。
うん。
はい。それしかないですが。
それ、じゃあ、どういう意味でつまんない？
まず、アイロンは、
うん、
なんか、なんだろう。あ、この人死ぬのかなっていうね。
うん、
それが一番気になるよっていう感じですかね。
うんうんうん、確かにね、うん。
そう。神の子供たちの方は、このなんかすれ違う感じって、ハルキよく多用するじゃないですか。
うん、
中心に行かないっていうか、ここだってやっぱ父親なのかどうかっていうのが、結構大事で、
うん、
で、そのために追い回してるわけですけれども、
うん、
結局そこで、その核心の部分を避けてしまうっていうか、最後の最後で、ずらしてしまうっていう。
うん、
多分そのずらして、そこに行き着かないっていうのが、ハルキの中ではリアリティを持ってるんでしょうけれども、
うん、
なんか、まあ、こっちとしては見え切らんなっていうか、
うん、
っていうそんな感じですよね。
うんうん、なるほど。
そ だからなんだってわけじゃないんですけど。
うん。うん。
それで、そんな感じです。
じゃあ、R さん？
はい。
はどうでした？
うん、まあ確かにその、僕も、アスミスパイカール君に比べると、なんか、狭くなったっていうか、話に広がりがあんまり、いや、パーって読んだ限りですけどね、広がりが話にないなっていう。
うん、
ちょっと狭い、射程が狭いっていうか、
うん、
もうちょっと追っていくと、神の子らなんか、神の子供たちの方なんかはあるのかなと思いますけどね。その最後の方の、その、なんだろう、父親なんかどうでもいいんだっていう、つながりなんかどうでもいいんだっていう、彼の決意を追っていくとね。
うん、
でも、まあ、個人的に、まあ、どっちが好きかと言ったら、まあ、アイロンなる風景で、焚き火を燃やすリアリティってのは、
うん、
結構、僕も火好きだから、うん、いい火っていうか炎が好きだから、うん、ね、あの、まあ、あまり関係ないかもしれないんだけど、この炎を自由にさせるために、意外とこう、人為でコントロール結構してるっていうね、その、精密な作業を通して炎を自由で始めてるような男とか、
うん、
で、それからこの、まあ、春樹が描こうと したかったのは、自分で言ってるのはその、95年っていうある種の戦後の転換期のその1月と2 3月に起きた大事件、
うん、
阪神大震災で、その一月後2月の出来事であると、出来事っていうか2月のことを描いている。で、2月のことっていうか、2月に生きている人々がどこで何を考えながら何に向かって生きているのかっていうことを、まあその前のアンダーグラウンドでノンフィクションとして、そのサリン事件、3月のサリン事件に至るまでその人たちが何をしてきたか、人々が、被害者の方ですけど、
うん、
で3月のその当日どういう感じだったかっていうのを、まあ克明に描き出してきた。で、ここではその狭間にある2月来るべきサリン事件、それはもちろん知り得ないわけで、
うん、
でも人々は、特に神戸の人たちは1月の大事件を傷として、まあ、日本人全体と言ってもいいかもしれないけど受けた。で、その2月という本当にわずかな28日間をどのように生きたのか。あ、で、春樹はそこに予感めいたものを人々は感じながら、その足元で、ある種の持続性っていうか、なんていうかな、近似性っていうか、二つの事件の。で、もちろん3月のこと知れないんだけれども、何かしらこう予感めいたものを感じて生きている。で、その一つの一典型として、このアイロンの風景の最後の三宅さんと純子が肩寄せ合って死のうかつってる、様子っていうのは、なんか、単にね、そのことを、度外視して読むと普通なんだけど、
うん、
あの95年の2月にこういうことを、こういう二人がここでいた、焚き火してるっていうのを味わいながら行くとなかなか味わいがあって、
うん、うん、うん、なるほど。だからまあ先にちょっと僕の感想をちょっと言うと、僕はなんかそのなんていうんですかね、なんか、純文学っぽいなって感じがあって。
あ、それは感じる。
だから、文芸誌の短編でなんか、こういうの載ってそうだなと。
なんか一歩間違えればそうですね。
まあ、実際文芸誌に載った短編だから間違ってないけれども。
しかも、純文学って間違ってない。
ないけど。でも、よく言われる春樹は、まあ、サブカルチャーみたいなって話で、まあ、最近、純文学はそういう意味ではサブカルチャーかもしれないけど、だから、つまり、悪い意味で、その、純文学らしい純文学って感じで、
だから雰囲気だけ読んじゃうと、そういう感じありますよね。だから、ある種、春樹は一つ、 なんか用意してるものがあって、
うん、
先週扱ったハチミスパイとか、うん、カエル君なんかはそういうところがもっと感じられたから、
うん、
これは単なる雰囲気だけの作品じゃないなっていうふうに読み込めるわけだけど、
うん、
今回のネタ作品は若干その辺まだ危うい感じは、
うん
うん、する。
そうですね。うん。だからまあいろいろ試してるんでしょうけど、あ、じゃあイヴァンさん、
はい、
はどうでした。
そうですね。神の子供たちの方は、なんだろう。あ、なんかこう、踊ってこう、世界と一体化したみたいな。
うん。
気持ちよさそう。
うん。
っていう、なんか、なんかスッキリしたみたいな。
うん。
感じが、なんか、伝わってきました。
うん。
伝わって、それぐらいですかね。とりあえずは。あと、アイロンの方は、まあ、やっぱりこう、焚き火がしたくなる。焚き火がいい
な。冷やすしたくなるよね。
焚き火、
かなり高度な、高尚な焚き火だけどね。
あと、まあ、アイロンっていうのはやっぱ、まあ、不気味だっていう、この置かれてる、ここだけのアイロンっていうのはなんか、まあなんか不気味な感じがする。
うん。
でもなんか、まあ、実感と、まあ火とかアイロンのその実感というか、うん、実在感みたいなものが、やっぱすごい際立ってるんで、
うん、
そういう意味ではなんか好きですね。
うん。
うん。
ああ、そのなんか物的なものかもしれないけど、実在感っていう意味では、神の子供たちってのはなんかないね。あの性的なものの感じはあるけれど、アイロンのある風景の方が、なんか皮膚感覚に来るな。なんか神の子供たちって話が遠いんだよな。個人的なものかもしれないけ
ど。遠いっていうのはどういうことですか？
だから実在感がない。自分にとって。なんか、自分が実在感感じるとっかかりはあんまない。
その AI さんどう？
実在感ですか？
っていうかその、その AI さんの指摘だと、まあその、近親相関と、宗教的なものね。って言ってたけど、だ宗教的なもののところは、おそらくそのオウムとか、ああいうのなんか、意識してるのかもしれないけど、でもまあこの神の子供たちはこれ明らかに、キリストの話だよね。モチーフとしては。
あ、そうなんですか。
そうっていうか、だって。
書状書いてたり。
そう。
ああ、なるほど。
それな名前もさ、ヨシュアでしょ？
あ、そうでしたね。そう。そうでした。
これつまりイエスのさ、ヘブライ語かな？読みらしいかな？まあ、だから、イエスだよね。だそう考えるとお父さんはさ、神様だっていうのはね。
なるほど。
まあ、だから、っていう点ではまあ、ある種、ありきたりのモチーフとも言えるけども。だこういうなんか持ってきてね、何がしたいのかっていうね。
確かに。
そこら辺はどうかな。
何したいんですかね。
でもさ、アイデンティティクライシスみたいなところがあるじゃない。僕は一体このことで、このことって何だってわかんないけど、何を求めていたのか。父親探しかな。だけど僕は自分が今ここにあることのつながりのようなものを確かめようとしていたのだろうか。この確かめる作業っていうのは、それこそ宗教の歴史で言えば、 人々がこういうものを信じて、こういう物語を信じてきたっていう人間の歴史の構成そのものだと思うんだけど、それを新しい筋書きにしようとしているのか、そこで新しい役割を与えることを望んでいるのか、つまりそれが一旦崩れて再構成される物語に身を置こうとすることなのか、違うなと思う。で、そこで彼がこう追い回していたのは、もっとなんか人間が抱える暗闇の尻尾のようなもので、たまたまそれを目にして追っかけたけど、それをまた闇に解放した。なんだかわかんないね。
うん、でもまあそのアイデンティティクライシスってのは、まあそこはその通りだと思いますけどね。だからその、いや、前回話したこととつなげると、その AI さんが言ってた、指摘したね、あの、根がないってことを指摘 してたでしょ。まあそこは、あれ、何重要じゃないかってさ。だからこれは、今日取り上げる二つの作品についても言えるよね。アイロニツアに対しても、神の子供に対してもさ。
うん。言えるでしょ
うね。うん。で、特にまあ、アイロンなんてね。まさにさ、その、根がないってことですよ。その、つまり、あの、故郷から離れてきてさ、なんか、もうどこにも行けないみたいな感じで、そこら辺がなんかその、なんか死のうかみたいな話に繋がっていくみたいなさ。
この神の子の、この方はさ、あの、その、根がない、ってか、つながりがないことに、なんか救いを見出す。だって、その、父親を追いかけまして、父親が消えた途端にさ、なんかこう、すがすがしい気持ちになったとか、なんだっけ？あの、もう、静か、鏡の魂は今は静かに晴れ渡った一つの時間と一つの場所に佇んでいたっていう表現に変わって、
うん、
で、つながりが見えない、消えたのに、それが父親であろうが神であろうがどうでもいいと。そこにはすでに一つの、まあ、出会いなのかなんのか、奇跡があったんだって。奇跡か。こむべきかな、
うん。
ここで、こむべきかなんのは何をこむべきかなのかっていうのは、まあ、一つのだから、自分が生まれてきたこととか、なんか、何かしら関係の中に生まれたこととか、そういうことかわかんないけど。
うん、
こいつ一体どういう地点にたどり着いたの最後か、その、カエル君の方とさ、ハチミツパイは最後にたどり着いた地点っていうのは比較的分かりやすいっていうか、まあ分かったけどさ、この神様のヨシアは最後神様と口に出していった時、どういうその地点に到着したわけ。
うん、どうでしょうね。あ、イワンさんどうです？なんかその
どういう、
はい、爽快になってますと言ってますけど。
そうですね。まあ、まあ、どういう視点に到着したかはちょっとわかんないですけど、なんだろう。まあ一貫して根本にあるのはあれですよね。なんか近親相関へのなんか恐怖みたいなものが。あって、
うん、
まあそれがなんか根本にあるっていうのが、うん、あって、うん、なんかわかんない、キリストで、まあキリストで行くなら行くならっていうか、なんかキリストのでもそういうのあるんですかね、なんか、
うん、キリスト教会ですか？
はい。
どうでしょうね。考えたことなかったですけど。
うん。だからキリストと多分違うのは、その、近親相関の、脅迫観念なんかずっと捉えられてるっていうか、結構ずっと最後までしつこく出てきますよね。
うん。
うん。
うん、まあ、それはだから、父の不在っていうことと関係してるでしょうけど。
ああ。 父が不在だから、こう、まあ、自分が父の位置にはまるしかないみたいな。
ってか何ですかね。だからまあ、そういう見方していいかどうかわかんないですけど、まあ、その、イエス・キリストも、
うん、
まあ、そういう問題書かせたのは間違いないですよね。いや、つまり、単純に見て、
うん、
神の子供かどうか知らないけれども、
うん、
つまり、こう、なんですかね、自分の父が誰なんだっていうのに、悩んでたのは、間違いないと思います。で、つまり、
うん、
あの、死がはっきりしないっていうのは間違いないと思う。あの、
うん、
あの、現象として見たら、
うん、
だからその、マリアと結婚する、なんですか名前はちょっとね、ヨセフか、が、と一緒になる前に身ごもってたっていうのは、まあ、それは、間違いないでしょうから。
うん、
だからやっぱりそこでなんかあの、そういう、父親の問題っていうのを考えてたっていうのは、一つは間違いないでしょうけど。
うん。
うん。だからまあ、そこと近親相関関係、どう関係するかってのは難しいですけど。
うん。
AI さんが実はその、後のハルキに出てくるっていうのは、
例えば。なんだっけ、いや、なんかよく出てきてたよな。まあ、1984だって出て、うん、一種の近親相関みたいに出てきてるし、
うん、
あと、海辺のカフカにも出てきてたよな。感じはします、
ね。うん。僕はちょっとそこら辺読んでないから、ちょっと。なるほど。でもまあ、僕はちょっとね、やっぱり、そのアイデンティティクライシスっていうかまあ、その、あの、ハルキがこの小説についてね、書いたその解題ね、その、さっきアールさんもそこから指摘してたと思うけれども、ここでやっぱりその、ハルキ自身もつまり、95年以降ね、時代が変わったっていうかさ、まあ、95年になったから、すっかり変わったっていうわけじゃなくて、その、オウム事件と、阪神淡路大震災がね、それを象徴してるっていうか、ことだと思うんだけど、だからその、95年になってその、顕著になったっていうかね、時代の変化が。で、もう、そこぐらいから、世の中大きく変わってきたんだっていうのは、認識はもう結構、共有されてるんじゃないかと思うんだけど、広く一般にね。だからやっぱりそこの激震が走ってるっていう出来事を、いろいろな側面からね、描いてるっていうのがこの短編集だと、やっぱから、
うん、
やっぱりそれで、その根がないっていうね。だからそれは単に故郷から離れていってたって、やっぱりこの、なんていうのかな、なんか未来に対する見通しがつくというかさ。なんかそういう不安定なのを書いてるとか。
歴史がないとかですかね。
ん？
歴史がないとか、そういう問題と。断絶があるとか、切断があるみたいな。
まあ。そうだ。まあ、いろいろ言い方あるだろうけど、その、うん。そういうことだろうね。
あるいは今生きてる世界観とか土台っていうのはなんかたやすく崩れ去るものだとか、
うん、
まあ地震ですからね、
うん、
そういうのは前編通して感じましたけどね、
うん、
なるほどね。
これがこの神の子供たちは源の方に言えるかわからないけど、ハチミツパイに関してはこう言ってるんだよね。まあだからこの作品集全体にも言えるのかもしれないけど、バブル経済が破綻して巨大な地震が町を破壊し、宗教団体が無意味な惨殺を行う、一時は輝かしかった戦後神話が 次々と崩壊していくように見える中で、どっかにあらずの新しい価値を求めて静かに立ち上がらなくてはならない我々自身の姿を描こうとしている。で、これは、ハチミツパイはそうじゃない。我々は自分たちの物語を語り続けなくてはならないし、そこには我々は温め励ますモラルのようなものがなくてはならない。まあこれも、ハチミツパイからはわかりやすいんだけど、で、彼の子供たちもそういう、理念のもとに書かれているんだとするとね、そのヨシアが最後、邪念も抱く、根もない、つながりもない、そういう神から隔絶された人間をでも肯定しようとしている。そのことを、ハルキは肯定的に描こうとしている。だとするならさ、最後のさ、僕らの心は石ではないんです。心は崩れません。その形なきものを良きもの、悪しきものにつける、どこまでも伝え合うことができるんです。ということは、そのまま肯定的に受け取っていい。
いやー、そうでもないよね。
だからね、三人称で書いてるってことはさ、ここはだから気をつけなきゃいけないところで。これはその、ヨシアの、モノローグとして書かれてるんだけれども、でも、まあ、三人称で書いてるわけだから、一応距離は取れるんだよ。
うん、
だから、最初見たときは、なんか、うさんくさく感じるわけ。でもね、ここをさ、なんていうかな、注意深く拾わないと、他に、こいつがたどり着く、目指そうとしてもっていうか、たどり着こうとしたの。で、ひいてはその、ハルキが、その、描こうとしたものっていうのは、なんか見えないんだよ。
まあ、だからさ、一つはさ、なんていうの、コミュニケーションの問題はやっぱあるっていうかね、と思うわけですよ。
うん。
つまり、アイロンの方って、その、純子が、一緒に死のうかって言って、三宅さんはさ、その、同じような孤独を抱えてるわけですよね。
うん。
じゃあ、三宅さんは、神戸の方に実は家族がいて、で、だけど何らかの理由でそれを捨ててきて、
うん。
いると、
うん、
いうことですよね、
うん。
で、神の子供たちの方は、母親との関係にそれが現れてきて、要するにヨシアは自分の母親が、なんすか、若くてエッチからやりてえなって考えてるっていうだけじゃなくて、
うん、
精神的な、こう、対称性みたいなのがあるっていうところがあるわけじゃないですか。
ん？どういうこと？
ですね、どこだったかな。だから、母親のことを言うところで、どっかな。
保管し合うということ？
そうそうそう。保管し合う。あ、そう、だから。
出て行くとか言ったら、もうどうしようもなくなるから、お母ちゃんが。出て行けないとかっていう。
あ、だから、今、こう書いてある。今の僕がその魂がまだ深い闇の中にあった若い時代の母親に巡り合うことができたとしたら、そこで何が起こるだろうと。おそらく二人は混迷の泥を同じくし、隙間もなく合致し、むさぼり合い、そして激しい報いを受けることだろうと。いうふうにあって、
うん、
だここでは、自分の抱えている闇と母親の抱えている闇は同じものなんだと、
うん
うんうん、
精神的な一種のソーセージみたいなところがある。だから求め合ってるはずなんだ、
うん、
けれどもそこに立ちはだかる その、親子であるっていう、なんですか、障害っていうのが、彼らを孤独にしているわけですよ。
うん。
という感じ。
うん。
ある部分では繋がっているけれども、ある部分では断絶しているというか、というか。
繋がることが、
できないことによって繋がっているみたいな。
うん。だからその、そうそうそう。だから、アイロンのある風景も、死ぬのかうぬんって言ったけど、まあ、死なないはずなんですよ。
う
ん。
自殺。
どうして？
つまりですね、そう。一緒に死んだら、まあいいわけですよ。よかったなで終わるはずなんですよ。
うん、
作品内に出てくるあれもそうじゃないですか。そう。焚き火っていう小説もそうですけれども、死を求めていると。
うん、
には。にもかかわらず、全力を挙げて、抗う必要があった。
うん、
で、アイロンのある方に振るのは、まあそうなのかどうなのかよくわかんないですけど、
うん、
最後に焚き火が消えたら寒くなって嫌でも目を覚めるっていうのは、拒絶されてるんだと思うんですよ。
うん、
死から。
うん、
いや、三宅さんから。
はぁ、あ、はぁ、
あ。はいはいはいはい。お前目覚めるよって。
うん、そうそうそうそう。死なないよって言われてるんだと思うんです、これは。
うん、うん。うん、うん。
そう。
なんか、あれかね、その、今はちょっとなんか、こう、なんていうの、あれじゃあれだよね。三宅さんがいるから、こう、なんか、死にたいみたいなこと言っちゃうとか、
うん、
ってことかな。
まあ、どういうあれかわかんないですけど。
うん、だから、うん、なんか酔いから覚めたら、あれ、なんかもっと冷静になるみたいなことかもしれない。
あれか、でもさ、一応、三宅さんの方から、どうやら今から死ぬかって言ったもん。
だ言ってるよね、そう。当然、そうだと思うけど。でも、死なない。
うん、もちろん死なないと思うけど。でも、うん、三宅さんの方が、それことが分かってると思うんだけど、でも、純子もさ、だからここら辺がやっぱり、繋がってないんだけど、私はこの人と一緒に生きることはできないだろう。この人の心の中に入ってことはできそうにないから。だから三宅さんは、閉じてるよね。閉じてて純子には入っていくことができない。でも一緒に死ぬことができるかもしれないって、ここは何なんだって。だから練炭自殺とかって一時流行ったじゃん。
うん。
7人でさ、心中サイトなんかで、死ぬ時だけ一緒になって、だった関係の人が一緒に死ぬっていう、心中するっていう、
うん。
あの感覚に近いのかもしれないけど。まあ、三宅さんは全くの知り合いじゃなくて、むしろ純子は惹かれてるんだけど、でも、心の中に入ってことはできないなんか壁があってさ。でも焚き火して、その焚き火の中で一緒に死ねるかもしれないっていうね。
うん。
それすら三宅さんは、そんなのは、できないよ。できないことだよ。って分かりながら、俺と一緒に死ぬかって言ってみたの。
うん、
まあそうじゃない。できない。ってことだよね。できないっていうか、そう。まあできないってことですよ。うん、よくわかんないけど。
死に方をあの話、直前にしてるわけでしょ？どうやって死ぬのって考えてみるって言って、考えてその後、自己術となると自分のその意思が介在してくるわけだけど、二人はじゃないか、三宅さんの方は死に方から逆に導かれる生き方をしてるよね。してるっていうか、まあ冷蔵庫を避けてみたい で、本人は予感として冷蔵庫に詰められて死ぬって言ってんだよ。この死に方と、この最後の死のうかって話は、関係してるよね。
うん。
で、予感の話知ってるわけじゃない。
うん。
実際はもっとひどいんだって。
うん。
予感を超えるんだっていう。で、それに、自分で死に方を決める。自分で死ぬっていうのは、それに挑む話でしょ。だから、ジャック・ロンドンの自殺の話があったじゃない。
うん。
表面的には、それは、避けようとしたことになるけど、実際は、やっぱり、その予感通りに溺れて死んだんだっていう。
うん。
そういう意味では、ここで二人で本当に死のうとしたとしても、冷蔵庫に死ぬことになるっていう。
まあ、なるほど。うん。それは言えるかもしれませんね。うん。うん。ん？その、さっき AI さんが言った、コミュニケーションってのもうちょっと言うと？
いや、よくわかんないですけどね。自分で言って。いや、つまり、だから根がないっていうのもそうなんですけれども、うん、その、
コミュニケーションって関係性の問題じゃない？
そ
の
まあ、そうだね。
神の子の方はさ、まあ、血の問題だよね。母子はあるけど、父子が、その、ないっていう。ないってそういうことじゃないな。だから、近親相関を含めてさ、だ僕が追い回していたのは多分僕自身が抱えている暗闇の尻尾のようなものだったっていう、その暗闇ってのは、近親相関の感情のことなんでしょ？
俺は、だから、なんていうのかな、その、関係性っていうよりも、じゃ、孤独を癒すものだと。
うん、うん。
じゃ、なんで孤独かって、ただ一人だっていうだけじゃないわけだよね。
うん、うん。
その根がないっていうこともそうだけれども、うん、その自分の過去が切れていたり、過去とのつながりが切れていたり、そういった、様々な、その、根のなさっていうものが、あるわけだ、
うん。
で、その中で、その、この個人の孤独を、どういうふうに、あるいは誰が癒すのかっていう、まあ、話かなと。
うん、
だから、そう。なんていうのかな。カエルくんだったらさ、カエルくんがいたわけですよ。
うん。
そう。理解者としてね。
うん。うん。
で、この神の子はどういうふうに違うかっていうと、そういう点で、
うん、
理解者であるはずの母親が理解者ではないっていうか、あるいは共有、魂の共有者であるはずの母親がそうではないわけです。うん、あるいはそうあることを拒否したわけですよ。
神はもっと違うと。
本来、孤独、その孤独である様っていうか、容体によって共有できるはずだったのに、母親は、なんていうのか、信仰を選ぶわけだよ
ね。なるほどね。うん、
そうやって、ある意味では堕落っていう言い方も変だけれども、魂として、してしまうところがあるわけだ。
うん
うん、そう。
でもこの人も変に自然と合体してる。
確か
に。まあ、ここ疑いのあるところかもしれないですね。この、その森っていうのも恐ろしいものでしょ。僕自身の中にある森だし、獣だし。ただ、その後、面白いのは、その、地下の震えを感じてるよね。 こいつくん、こいつカエルくんじゃない。
カエルくんだ。
あ、そうだったっけ、はい、
そう、そう。
地下の深い闇の不吉な底なりを感じてんだよね。大地の底も。
今の、いいですか。
どうぞどうぞ。
今の AI さんの話からすると、今、母は信仰に今逃げたというか、そちらを選んで自足というか、で、これでも最後、ヨシアも神様って言ってるから、
確かに、そういう言われるとね、
うん、そういう、で、ヨシアもヨシアでやっぱりそういう自足の仕方を選んだということも一面では言えるのかなと。
なるほど。
はあ、そうならこっちも、みたいな。
そう
なんだけど、いや、うん、なんか違うと思う。違う、なんか違ってると思うけど。うん、まあ、神様って言ってるからね。
うん。うん。だから僕は、なんかその一体感みたいなところで言うと、風の歌を聴ける、なんかこういう場面、なかったですか？そのなんか、自然との一体感みたいな。
うん、
なんかあれと似てるなって、ね。ん？まあ、まさにさ、風の歌を聴けっていう言葉がつい、本文中で出てきたのがそこだったと。なんか、古墳かなんかに行って、なんかその風景見てると、なんかその自分がなんかその大きな流れの一部だ、にいるんだみたいな。
なるほど
ね。うん。だからまあでも、いや、この神様っていうのは、つまり、いや、なんていうんですかね。おそらく、ハルキの書き方としても、まあ、別に正解はないんだというのは、まず、大前提としてあるんじゃないかなと。だから、それで、あと、個々に、なんですかね。個々に抱えてる問題は、それぞれになんか特殊性があるっていうか、だから、それぞれに解決する道があるというか、出口があるというか、特殊な出口があるという話で。で、だから、このヨシアの場合は、別にこれは結論ってわけじゃないけれども、ヨシアの場合は、こうなったっていう。で、それは、なぜこうなったかって、やっぱりそれは、それこそ、その母親との、ある種、近親相関的な関係が、背景が一つあるし、かつその宗教的な背景みたいなのもあるし、やっぱりその父親はその、なんていうか、ある種なんか、神的なもんだみたいな、反風に言われてるっていう、なんかそういうような、状況の中での一つの出口でしょうから、だからこれはまあ別に、これであれなのかなと。つまり、ある種、この人は、あれでしょ、その、一回、なんか信仰してたっていうかさ、なんか自我が目覚めて、こう、母親の所属してる集団みたいなから、その、宗教集団みたいなところ抜け出したと。だからそういう意味では、本当に、目がないんじゃないかなっていう気がするけれども。だから宗教組織ってのは、やっぱりね、そういう、なんか社会組織みたいな、なんていうかな、社会集団みたいなとこからやっぱり外に出るっていうか、そういうグループ作ることによって外に出てるものだとしたら、まあそこからもう外に出て、で、その、ねえ、ある種、なんか女性のパートナーみたいなのも全然見つけられないし。で、最終的に見つけたと思った父親もなんか、いなくなっちゃうしっていう、なんかね、ある種絶対的な孤独みたいなところに行くけど、まあ、むしろそういう中はね、なんか、うん、なんか、まあまあ、道を見出したみたいな、そういうことなのかもしれないけどね。だからこの神様っていうのは非常に特殊な神様っていうかさ、 ヨシアにとってだけの神様だよね。って気がするけど。というところで、じゃあちょっと一旦切ります。はい。じゃあ後半に続きます。